自分平和戦略。
アロハ、ポエポエアロハの板賀由佳です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前ね、ゆかさんに、まあ、もしかしたら何回かお話出たかもしれませんが、自分を俯瞰で見るっていうことを、お話で出てきたことがあるんですよね。で、このね、自分を俯瞰で見るっていうことは、例えば、まあ、お仕事をしている人たちも、ちょっと自分を俯瞰で見てごらんみたいなことを言われることもあったりして、これ、うまくできると、ちょっと成長につながりそうだななんて思うんですが、ゆかさんからすると、この自分を俯瞰で見るっていうことはどういうふうに捉えてらっしゃいますか？
ね、まずちょっとイメージで話をすると、私、板羽ゆかという人間を、まあ私はカタカナでいつも私っていうときは私っていう表現をするんですけど、このカタカナの私が操作して、ゲームに出てるっていう感じで今生きてるんですよ。だから、この板羽ゆかというこの物体、実体を、上からコントローラーを持った私がいてて、ほら、右行くだの、左行くだの、あっちの方に人に会いに行くだの、今日はこの作業をするだのっていうのをコントローラーを持ってやってるって感じで生きてるんですよ。まずこれイメージの話ね。
でね。イメージ。
じゃあ、その私が、まあ、コントローラー持ってるじゃないですか。板羽ゆかのコントローラーを。そしたら出会った人から、まあ、これ昨日たまたま一昨日だったかな。ちょっと懇意にしてる脳科学の先生がおられて、その先生が、この私のこの、ポッドキャストのね、このアートワーク、これめっちゃ素敵だねって急に写真送って急にメッセージくれたんですよ。で、色味とかめっちゃいいねって。で、身長高いから、君身長高いから、こういう写真とか映えるよね、みたいなことを言ってくれたんですよ。その時に何を言ったかって言ったら、そうなんですよ、私手足が長いからねって。上半身であっても、スタイルめちゃくちゃ、上半身だけでめちゃくちゃスタイルいいの分かりますよねって言ってるんですよ。で、顔も割と小さいから、なんかバランスがね、いいですよねって私話してるんですよ、その人に。でもこれ、よく考えてください。俯瞰で見てるから言えると思いません？
そうか。まるで、他の人のことを言うように、自分のことじゃなくて。
どっちかって言ったら、マネージャーみたいな意識、タレントを売り込むマネージャーみたいな感じで自分のこと見てるんですよ、私は。そういう時は。
面白いですね。これ、ちょっとなかなかね、難しい、私にとっては難しく感じるんですよね。なんか、例えば私は、土井さとみというタレントを、営業したいって同じような考え方したことがあったんですよ。で、自分のこの、まあ、土井さとみというタレントを私というマネージャーが営業するって思えばいいんだな。そしたら、まあ、例えば、いや、うちの土井結構いけるんですよみたいなことももしかしたら言えるかもねって思ったんですけど、なんかもう他人目線でね。これね、うまくいかなかったんですよね。なんか自分だって思っちゃって。
このエピソードめっちゃどういうイメージを持つのかって言ったらね、さっきのコントローラー持ってるイメージにして、しかも、私だから自分、売り込むつもりはないんだけど、例えば、昨日もゆかさんのセッションをちょっと夫と一緒に受けてみようと思ってるんですっていう相談が入ってね、で、どんな感じでセッションが進んでいくのかとかっていう話をしたときに、その人が、わあ、すごい、ワクワクするって言ったんですよ。その時何って言ったかって言ったら、ね、ワクワクするよねって言ったんですよ。わかります。だから、私という、パートナーシップセッションというのを行っている板羽ゆかとは別の、じ、ぜ、実の、じ、別の 人間が出てきて、一緒になってその諫早由香がやってるセッションいいよねって言ってるわけなんですよ。
すごい、当事者じゃないみたいに。
そう。
そう、ええー。
自分ごと、自分のことなんだけど、自分のことではないように見るんですよ。もうすでにだから俯瞰してるわけです、それ。わかります？言ってる意味。
わかりますよ、わかりますよ。わかりますけど、すごい。そんなことできるんだ。
これね、訓練です。
訓練ですか？訓練ですね。
で、まず話すときに、自分という諫早由香という実態を動かすコントローラーを持ってる私ってイメージ持ってもらうんですよ。で、このコントローラーを持って私という人間が諫早由香という人間、だからつまりは里見さんですよね。里見さんの私という自分、私が、ドイサトミという人間に何を喋らすのかっていう感じ。
何を喋らすのか。
なんかちょっとサイコパティックな感じになりますよね。だっ
本
て、
当だ。
感情とかそこに乗っからないから。わかります？だって、怒
本
ってん
当だ。
のはドイサトミという本体が怒ってるだけで、コントローラーを持ってる自分は別に何話したらいいのかなって言って、何かをこう話させたら向こうの反応がこう、なんか思った反応ではなくて、なんか攻撃受けちゃって痛いって言ってるのは、そのこゲームのじゲ、ゲームの中にいる、ゲームなんて言ったらいいの、自分ではない土井さとみという実態が痛いって言ってるだけで、自分は別に痛くないんですよ。言ってみ分かったな、これ。難しい。
自分別に痛くない、ないっていうところがもうね、すごい。
これ、自分を俯瞰で見るっていう感じです。
じゃ、す
で、
ご
こ
い嫌
れ
な
で
こ
き
と
る
が。
ように、そう、これできるようになるとね、楽ですよ。
そうですよね。すごく嫌なことがあった時に、コントローラー握ってる自分は、わあ、この人嫌なことがあって落ち込んでるなっていうふうに
そう
見
な
て
んで
る
す
わ
よ。
けですよね。
だから、コントローラーを持ってる自分っていうのをずっと忘れなければ、遠目で見たときに、あれ？これまた同じような展開になってるな。これ次の、面に行こうと思ったら、ここクリアしないと次の面には行けないぞってこうなるわけですよ。歌丸をやってるイメージなんですけどね、私の中では。だから、この次の面に、次の面って次のステージか。次のステージに行こうと思ったら、この毎回ここにこう流れてくるこの亀を、私はいつもこう正面から受け止めてるけど、この亀を上からジャンプして通り抜けるか、背中に飛び乗って上にジャンプして次の面に行くか、どっちかしかないんだなとかってこう思うわけですよ。そうすると、衝撃、だからその悲しみとか、なんていうの、へこむっていうのは、ただ衝撃を受けた後の結果の話だけだから、もうどうでもよくて、どうでもよくてとか言っちゃって。
どうでもよくってぐらいまで行っちゃいましょう。行っちゃって。
やばいね、本当サイコパティックな人みたいになっちゃって。どうでもよくって、それを何回もやってるっていうことの早く気づくには、あ、しまった、また同じ亀に出会って、また同じように受け止めてしまった、みたいな。その亀っていうのはあれね、スーパーマリオだから亀って言われてるけど。人間なんですけどね、
人
実
間
際
なん
問
です
題
け
は。
ど、人間世界なんですけど、
そしたら、あ、しまった、これまた同じパターンにはまってる、みたいなことが気づいていけるわけですよ。
確かにそう言われてみると、ゲームをやってるとき、ああ、またやっちゃった、ああ、またやっちゃったみたいなのって気づきますもんね。
たたたたたたたたたたしまった死んでしまったみたいな。 でまた同じ面の最初からスタートしていくわけじゃないですか。でも人間って自分は自分と思い込んでるから、もうその自分が見える視点でしかその世界はないと思ってるけど、そうじゃないんだよなって。
あららららら、すごい、すごいですよ。
そう。だからなんか引き寄せとかも、私は引き寄せとか言っても、なんかこうついつい人ってなんかこれを引き寄せたいっていう、こうものすごい距離感近い感じで思うんだけど、そうじゃないでしょって。それをなぜ引き寄せたいと思うのかっていうことをもっと遠い目から見たときに、ね、例えばなんか、そうだな、例えばそうだな、まあみんなわかりやすいからお金問題はいっぱいみんな抱えてるから、例えばもうちょっと収益上げたいとか、思うときに、
思う思う。
収益だけにフォーカスするから、もう なんていうの、その収益でしか自分はお金を得られないと思ってるけど、そうじゃなくて、もうちょっと遠目で見たときに、なんで自分がその収益を上げたいのかって、まず考えたときに、あ、そうだって、私、お金だけじゃなくて、そのなんか自由になりたかったんだとかっていうと、その自由って一体何なのかとかっていうのを今度見てたら、どっか自由に遊びに行ける自分とかね。それとか、なんか海外に行きたい。でも、じゃあ海外に行くのに自由に海外に行こうと思ったら、まあ言ってしまえば、その行きたいところ、行きたい先に、例えば知り合いとか友人がいれば、まあはっきり言って、お土産持ってったら止めてもらえるわけじゃないですか。
あ、そうかも。
そしたら、お金っていらんやんってこうなるわけですよ。わかります？で、それはでも収益だけを見てたら、もうその世界でもいいけど、俯瞰で見たときに、自分ってなんでこれをしてたんやったっけっていう、その遠目でものを見たときに、あ、そしたらそうかってこうコントロール持ってるから、あ、じゃあ、海外にまず知り合い作ったらいいやんって言って、海外に知り合いを作りに行く方向性にこう自分を動かしていくみたいな感じとか。これって、自分、もっともっと自分を遠目で見たときに、その理由とか、なんでそうなのかで、why とか、why ですね、for reason ですよね、のをこうもっと見てやるとかね。なんか、そんな感じ。だから、極力自分がやっていることを、まあ、集中するときはもちろん集中するんですよ。私は今にフォーカスしてくださいって言ってるんでね。もう先のことも考えんでいいし、過去のことも考えなくていいっていつも言ってるから、やることは今に集中する。それはそうでしょ。だって、亀が来たらもう亀をやっぱり、なんとか逃さないと自分は次のステージに面にはいけないんだから、
確か
亀
に。
が来た時は亀を避けることをフォーカスするじゃないですか。うん、それはそれで今は亀を避けるってするけど、でも、亀にボーンってぶつかられた時は、コントローラー持ってる自分がゲームオーバーになった時に、この亀を避けるのはどうしたらいいかなって、だから亀に当たられて痛いって言ってたらいつまでも亀を避けるにはどうしたらいいかなってならないじゃないですか。
ならないですね。そうですよね。
亀に当たられて苦しんでる自分を遠目で見ないとそれは思えないでしょ
あ、
う。うん。
本当だ、本当だ。ちょっと、その透明、あ、透明で見るってそういう感じか。そっか、そう
そう、だから
だ。
苦しんでる時に俯瞰で見る練習で一つすごく面白いのは、私今苦しんでるわって言うんですよ。うん。うわ、私めっちゃ傷ついたわ、今。自分に言うんでしょ。
口に出して言う？
口に出して言うの。したら、わ、私今傷ついてるわって、こう、口に出して言ったら、その悲しみの感情からスッとの飛び抜くことができるから、これちょっと本当ちょっとテストでやってもらいたいんですけどね。もう、私にでもあるんでしょ？こう、すごくこう、自分の中からダークサイドな自分の感情が上がってきて、これもどうにもできない時がやっぱりあります、自分、私の中でも。そういう時は何かって言ったら、もう天井向かって、うわー、もう私今めちゃめちゃしんどい。めちゃめちゃこう、ダークな感情上がってくるわ。もう、ちょっと勘弁してほしいわ、とか言うんですよ。
なるほどね。
そうすると、この俯瞰でヒューって気持ちが、なんていうの、その悲しんでる自分と、こう、なんていうの、少し距離が持てるから、そうすると、なんでこの私はこのダークな感情を持ってんのかっていうのを上から自分を見ることができるんですよね。そうしたら、あ、毎回この経験があると、こういう苦しい思いをするっていうことは、って。だから、その相手の問題ではないということにまず気づきますよね。そうしたら。
そう
あの人のせいだ
か。
とはならないんですよ。自分がそういうふうに思ってるんだなっていうことは、自分に何か原因があるんだっていうふうに見ることができるから、じゃあその自分の中にどんな原因があるのかっていうのは探っていく必要があるから、まあそういう時はちょっとね、プロの力借りたりしないと自分ではなかなか見つけられないから、まあ私のセッションを受けてみられたらどうですかっていう話になってくるわけなんですけど。
すごい。何かそういう感情湧き上がってきた時の、その自分のこう気持ちを口に出して見ると、なんかこう自分からスポーンって離脱するみたいな、なんかね、
そ
ね、飛行機で緊急時に脱出するボーンって椅子ごと飛ぶやつあるじゃないですか。
う。それ。
ね、そんな感じ。
で、喜んでる時でさえもそうするんですよ、私。うわ、
喜
私も
んでる時も？
私めちゃめちゃ喜んでるわ、今、とか言うんですよ。そしたら、あ、私は何に喜ぶんだろう、今、とかって思うと、なんか、 なんていうのかな、そういう今自分と同じ喜びを感じてる人とこうつながったりするようになるんです。だから喜びについても俯瞰で見てもいいと思いますよ。
それはびっくり。そうなんですね。どの感情もありってことですね。
どの感情もありです。
あららららら。これ面白実験ですね。お
面
聞き
白
の
い事件
皆
です。
さんもやりたいですよね。
これは本当にやってもらいたいですね。で、自分が一体何で喜ぶのか、自分が一体何で苦しんでるのか、声に出して、コントローラーの自分を思い出して、コントローラーを持ってる自分を思い出してほしいですね。
ぜひ私も今日から実験してみようと思います。ありがとうございます。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロア。
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。違う。